久しぶりにこのエペソ人への手紙をご一緒に開くことができ嬉しく思います。私たち教会とは何かということを教えられる手紙であります。今回はお手元の週報のコラム、説教コラムの冒頭に、教会は互いに祈り合う群れであると書かせていただきました。教会は互いに祈り合う群れである。私たちはお互いに祈っています、そのように言ったり言っていただいたりすることがあるのではないかなというふうに思うんですけれども、私は前お祈りは神様にするものなので、別にあえてお祈りしてますって言わなくてもいいんじゃないかなってどこかで言ったことがあるんですけれども、でもある方に、いやでもやっぱりお祈りしてますよって言われると嬉しいですよっていうふうにこう言われて、ああそうなのかなと思ってました。ちょっと私はドライだったのかもしれませんけれども、それがもうだいぶ前の話なんですけれども、また別のある方と少しこう、冷ややかな関係というか少しコミュニケーションが遠い状態になったことがありました。私は別にこの人嫌だとかっていうのは本当に全然ないんですけれども、おそらく私の至らなさのゆえに何か気づかないうちに多分傷つけてしまったか何かがあったのかなと思うんです。そういう中でなかなかコミュニケーションが取れない関係があったんだけれども、そうだなと思いながらこう過ごしていたんですが、何かの機会の時にその方に祈ってますというふうに言っていただいて、その瞬間は嘘でも嬉しいと思いました。嘘じゃないんですけれども申し訳ありません。でもそれぐらい嬉しかったということでございます。そうです、本当にそう思いました。祈ってますというのは、その祈りの内容そのものもありますけれども、やっぱりその人をこう受け入れて、そして内容はいろいろな祈りがありますけれども、広くはやっぱり神様の祝福を祈ってくださっているものなんだなというふうに思うときに、本当にこう祈っていただいていること、それは嬉しいことだなと、またそれを伝えていただいているそのお相手の気持ちも嬉しいなというふうに実感することがあったのであります。教会の中で互いに使え合う最大の奉仕は、その相手兄弟姉妹のために祈ることだと思います。いろいろな形で兄弟姉妹にお仕えすることがあると思いますけれども、でも最大の奉仕は祈ることだと思います。使徒パウロはこの手紙の中でエペソの兄弟たちに祈っていますというかのように、むしろ祈りの言葉そのものを記して兄弟たちのために祈っているんだということを伝えています。このように祈っているんだと。で、今日の箇所がその一つでありますけれども、エペソ書にはもう一箇所ありまして、それは3章の14節以下も直接祈りの言葉になっています。ですから手紙なんですけれども、もうやっぱり手紙を書きながら祈りが湧いてきたんでしょうか、そのものを書いてこう祈ってるんだとさえ伝えているのです。で、他の箇所をまずお開きいただけることができるならば、6章を見ていただきたいと思うんですけれども、パウロは6章の18節以下のところで、 そのような祈りの恵みを覚えるがゆえに、すべての生徒のために祈りなさいというふうに祈っているばかりか、私のためにも祈ってくださいと率直にお願いしているんです。18節から20節読みます。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。また私のためにも、私が口を開く時に語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。私はこの福音のために鎖につながれながらも施設の務めを果たしています。述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。私たちは祈ってくださいと人にお願いするでしょうか、兄弟姉妹にお願いするでしょうか。パウロはこの手紙を持っても、私のために祈ってくださいと大胆に述べています。でもそれほどに祈ってもらっているということの力、大切さをパウロが深く知っていたということであると思います。私たちはこの互いに祈り合う群れにおいて、どのように祈っていくことができるでしょうか。さて、今日お読みいただいた箇所に戻って、そのところを注目したいと思いますけれども、改めて15節16節を読ませていただきます。こういうわけで、私も主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛を聞いているので、祈るときにはあなた方のことを思い、絶えず感謝しています。ここで一つの段落が始まるわけですけれども、こういうわけでというふうに始まっています。ですから、それはこれまで読んできた部分です。3節以下にパウロは、私たちが与えられる天上のすべての霊的祝福について語っていました。神はキリストにあって、天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと、3節の半ばから語られているんです。で、その霊的祝福とは何かということが、その以下に語られてきて、今まで3回に分けて学んできたんですけれども、改めてポイントだけ申し上げたいと思いますが、第1は4節以下であって、世界のもといが据えられる前からの選びであった神様の救いのご計画、私たちが神の愛される子として、神に愛された子として、そのことはあらかじめ定められていたんだという、神様があなたをもう捉えている計画を持っていたんですよということが、まず第一に語られた祝福でありました。第二は、そのことが実行されるがゆえに、キリストの血による贖い、これ7節からです。キリストによる血による贖いがあったんだということ、そこに罪の許しがあって、それゆえにまた神様との交わりに生きれるようになったので、キリストにあって私たちは一つに集められているんだ、これは10節まで、すなわち教会です。で、さらにこうして救いの恵みによってキリストにあって一つに集められた私たちは、また御国を相続するものとされているんだ、かの日の希望について語っているのが11節からでありました。そして今私たちはその保証として、約束として、御霊をいただいているんだと、そう語られていたのであります。このように素晴らしい、私たちはこの地上に見ることができない 天上のすべての霊的祝福を与えられているものなんだということをパウロは語ってきたわけです。で、このエペソの兄弟たちに対しては、彼らがそのイエス・キリストにある信仰と教会にとどまる、すなわちすべての生徒に対する愛の生活を持っているので、しっかりとこの恵みの祝福の中にとどまっているんだということをパウロは知ったので、そのことを絶えず神様に感謝し祈っているんだと語っているんです。この箇所を見ますと、エペソ人への手紙というのは、エペソ人への手紙の公開を始めまして最初にお伝えしたと思いますけれども、必ずしもエペソの教会に宛てて書いたかどうかは、分からないというか、回覧された手紙だったのではないかということは申し上げました。一節の中にエペソという言葉を書く写本があるということが脚注にも載っています。エペソをはじめとして回覧されたのかもしれません。だけど今日の箇所を見ますと、明らかにパウロはあなた方の信仰を伝え聞いているんだと言って、そしてあなた方のことを思いながら感謝をしているんだというふうに言っていることを思うと、やっぱりエペソの教会に、あるいはどっか特定の教会に当てて書いたものなんだなと思わせられるんです。エペソの教会というのは使徒の働きの18章の終わりから、特に19章20章においてよく出てくるというか、よくそこから分かる内容、教会です。パウロとの関係が特に深かった教会でありました。大きな働きの実を得た教会であり、また涙の別れをした教会でもあったんです。パウロは彼らの顔を思い浮かべながら、どんな形で信仰生活を保ち教会生活を形成していったのか、そこにとどまっているのかということを思いながら、まるでこう一人一人の名前を挙げながら祈っているかのような言葉がここにあるのではないかと思います。でも本当に教会というのはそういうものであります。世界各地を回ったパウロでありますから、多くの兄弟姉妹があって、数えきれないほどの兄弟姉妹との交わりであったでしょうけれども、でも一人一人のことを覚えながら思いながら祈っていた、そんなパウロの姿をここに見ます。私たちもまた兄弟姉妹が互いに祈り合うことができる、あるいはそのために召された、そういう群れであるのです。祈祷課題が挙げられています。本当にお互いにこう祈っていきたいなというふうに思います。いろいろな課題があるときに、やっぱり祈ってもらった方が明らかに幸いだと思います。もちろんいろんな課題ですから、多くの方にこう配られてしまうことに抵抗があるものもいっぱいあると思いますので、何でもあげた方がいいというわけではありません。慎重に考えた方がむしろいいかもしれません。でもあるいは牧師に言ってくださったり、信頼する友に祈ってくださいと言って、祈ってもらうことは本当に素晴らしいことだと思います。パウロはその彼らの信仰生活の現状を覚えながら本当に感謝を持って祈っていたわけでありますけれども、私たちもまた祈祷課題を互いに分かち合えるならば、その状況の中で慰め合い、励まし合うことができると思います。なかなか勇気がいるかもしれませんけれども、いろんな形で声を掛け合って祈り合う、そんな群れでありたいと思います。で、この手紙は今祈っていますということですが、このあと17節から19節に直接祈りの言葉が 書かれています。そしてさらに彼らが霊的祝福を知ることができるように、この大いなる恵みのうちに生きることができるようにパウロは祈るのです。17節からその19節をお読みします。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、聖徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。祈りの言葉そのものが手紙に書き留められています。まずこの祈られていることは、端的に言えば御霊が与えられますようにということです。もちろんキリストにあって救いの恵みをすでにいただいている兄弟姉妹でありますから、すでに御霊は与えられています。しかしなおこの豊かなお取り扱いがあって神様を知ることができるように、神様の救いの恵みを、霊的祝福を知ることができるように御霊が与えられることを願っているんです。私たちも御霊が私たちのうちに住んでくださるゆえに、私たちはこうして神様を礼拝し、また祈り、また御言葉が分かるという経験もさせていただきますが、しかしそれでも完全ではありません。なおパウロがここで祈るように、知恵と啓示の御霊が与えられることを切に願うのです。でこの箇所は18節にまたというふうに接続詞がありますけれども、そしての方が良いのではないかなと思います。そもそも原文にはないんです。栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、そしてあなた方の心の目がはっきり見えるようになることをパウロは願っているんです。御霊が与えられて、そして心の目がはっきり見えるようになる、そのことを願っています。神様を見るということは、この肉の目では見えません。心の目、あるいは心が開かれるという言い方はすると思いますけれども、霊の目が開かれるという言い方もすると思いますけれども、神様を見るのは肉眼ではなくて、まさに霊の目が開かれてこそ見えるものだと思います。また御言葉が分かるということも霊の目が開かれてこそ分かる、単なる理解力ではないと思うんです。でここで心と言われているのは、単にこう感情とか知性ではなくて、私のこう全人格というか、人格の中心、まさに私ということだと思います。この私がではっきり見えるようになってっていうのは、直接的には照らされてという意味の言葉です。光に照らされて、ヨハネの福音書の1章9節に、すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていたとありますが、その照らされて、今日皆さんのお手元にクリスマスのチラシが、ボックスがある方はあると思うんですけれども、 伝道友好部の方々をはじめとして作っていただきました。今日から配布できます。そこにはですね、このヨハネの福音書の1章9節の御言葉が記載されています。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。チラシの中心に、今ごめんなさい、チラシがお手元にない人ごめんなさい、今1階の受付にありますので、ぜひ帰りにごっそり持って行ってください。配布していただきたいと思います。このチラシの中心に御言葉があります。御言葉を載せていただきました。それは、チラシが配布されたら、あるいは今回都合が悪くてコンサートに来れなくても、でもこのチラシを受け取っていただければ、御言葉に出会える、御言葉に触れることができる、そんな願いを持ってチラシに御言葉を入れていただいたのであります。話は戻りますけれども、この照らされる、光に照らされるというのがはっきり見えるという言葉です。つまりここでパウロが祈っているのは、ご聖霊が与えられて私にこの光が照らされる、聖霊の家に私たちの心が内側から照らされるという言い方もしますけれども、むしろまさに私たちの光に照らされて光との出会いということを述べているようにも思うのです。イエス様は、私は世の光ですとおっしゃいました。あそこのステンドグラスの3番目の黄色の光り輝くものが光をテーマのステンドグラスでありますが、この光に出会わせてくださるのです。またイエス様は、私は真理ですともおっしゃいました。ご聖霊は私たちをこの真理にも導いてくださるのです。その御言葉は確か教会ニュースの週報の週報のコラムの真ん中ら辺に記載しています。すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。ご聖霊は、御霊は私たちの心の目をはっきり見えるようにしてくださる、私たちに光との出会いを与えてくださる、そのようなお方であることを思うんです。パウロはこのなお素晴らしいキリストとの出会い、人格的な出会いを求めて彼らのために祈っています。そしてこの方と交わるゆえの祝福をもっと知ってほしいと祈っているのです。この今日の箇所全体がもう素晴らしいですが、特に私はこの心の目がはっきり見えるようになる、違う言い方もしましたけれども、そのまま読めば心の目がはっきり見えるようになるという御言葉は、とてもリアルに心に響く御言葉だなとも逆に感じています。今違う説明しましたが、でも一方で心の目が開かれるってどういうことなんだろうかとも考えさせられる御言葉だなというふうに思います。皆さんどのように受け止められるでしょうか。私たちはいつも心の目が開かれるように、あるいは心が開かれて御言葉を聞きますようにというふうにも祈っていますが、心の目が開かれる、私はこのイエス様はヨハネの福音書の14章で約束の御霊が与えられること、助け主が与えられることを述べておられます。ですから私たちは今もこの助け主御霊が私たちの傍らにいてくださることを信じています。しかしこの方は目には見えません。でも確かに私たちの傍らにあって、私たちを助け、そのお働きによって霊の目を開いてくださる、肉眼では見えない神様を、その御臨在を知ることができるようにしてくださる、私たちはその真理を認めていくというところが心の目が開かれるということではないかなというふうに思うんです。肉眼では見えていないけれども、確かに私の傍らにはご聖霊があって、私の生きるここに神の国があって神の御臨在がある、 で、それはまさに私たちの実生活、祈りの生活です。いろいろな出会いがあり、いろいろな出来事に直面し、日常です。本当に神様がおられるなという素晴らしいこともあれば、そうでもない、このなんでこんなことが起こるんだというようなこともあります。困難を経験し、苦しみを味わいます。病気になることもあります。でもむしろそんな中で、ご聖霊の助けによって私たちは光を見る、そこに真実な神様を認めていくことができるのかと思います。でもそこにこそ、この互いの祈りという助けが必要であることを思うんです。共同体は互いに祈り合って、互いにこの神の国に生きることを祈りのうちに支え合う群れであることを思います。でもその時に、私たちの経験するさまざまな、むしろ困難は、神様の豊かなお取り扱いであったということを深く覚えることなのではないかなというふうに思います。主が私たちをご聖霊の家に、神の御業の家に作り変えてくださるということは、本当に大変なことだと思います。自分の意思や努力によって変えられるようなものではないというふうに思います。でも経験させていただくことごとの中で、あるいは出会いの中で、そこに神様のご臨在を認めていくときに、本当に神様はそのことを通して私に語りかけ、私に決断を与え、行動を導いてくださる方なんだなということを知っていくのではないかと思うんです。心の目がはっきり見えるようになって、今私たちの置かれているところにおいても主の臨在を認める、そんな素晴らしい歩みへと導かれたいと思い、互いに祈っていきたいと思います。今日のこの後の部分については、もう細かいことは申し上げません。実際に細かい説明はないんです。ただパウロは3点に分けて、どのように彼らがはっきり見えるようになった、その心の目によって何を知ればいいかということが書いてあるので、その3点を説明、3点をポイントだけを申し上げます。1点は、書いてある通りですけれども、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、このように神様に召されたという望みがどんな素晴らしいものなのかということ。もう1点は、生徒たちが、すなわち私たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものであるのか、そこまで知りきれないけれども、どれほど栄光に富んだものを私たちが受けようとしているのか、それが霊の目が開かれて知ることができるように。で、これについてはそれほど説明がなく終わっています。で、3つ目の、神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。この神の大能の力については後に少し説明がされていて、さらにこう2章を進んでいくと、私たちがどのようにこう作り変えられて生かされるかというところに進んでいくことを知ることができます。今日はその内容がというところまでは触れないで、ここで終わりたいと思います。ですから今日のポイントは、パウロのこの祈りの言葉を心に留めながら、私たちの共同体も本当に同じようにして互いに祈り合う、そんな群れでありたいというふうに教えられることだと思うのです。皆さんいかがでしょうか。ぜひ、祈り合う群れでありたいと思います。そういうお友達いらっしゃいますでしょうか。ちょっとこの方にという方が思い浮かばなければ、まずそこから祈っていただければ、きっと素敵な出会いが与えられるのではないかなと思いますし、もちろん牧師たちに声をかけていただきたいというふうに思います。本当に祈っております。一言お祈りしましょう。天の神様、私たちにこの素晴らしいあなたの霊的祝福を与えてくださり、心から感謝をいたします。しかしなお、私たちは霊の目が閉ざされている部分もあります。この豊かな恵みを知りきれないでいる、 そしてこの地上の戦いの中にあるという現実もあります。しかしパウロが祈っているように私たちは互いに祈り合う群れです。どうか私たちの心の目がはっきり見えるようになって、なお神様の御臨在を知り、私たちの素晴らしいストーリーを主にあって生きることができますように導いてください。感謝を持ってイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。